今日のテーマトークはバグダッドカフェです。はい、ではマリオさん解説お願いできますか。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。砂漠に佇む寂れたモーテルに集う人々の交流を描き、日本では1989年に公開されて、当時のミニシアターブームを象徴する作品となったヒューマンドラマ、バグダッドカフェのディレクターズカット版。ドイツから夫と共にアメリカ旅行に来たジャスミンは、夫婦喧嘩の末に一人で車を降り、モハーベ砂漠にあるモーテル兼カフェ、バグダッドカフェにたどり着く。バグダッドカフェには不機嫌な女主人、ブレンダらや、一癖も二癖もある人々が集い、いつも気だるいムードが漂っていた。しかし、ジャスミンの出現により、彼らの心は次第に癒されていく。1987年制作、1989年に日本で劇場公開されたオリジナル版は91分。2009年には未公開シーンの追加や再編集を施した108分のニューディレクターズカット版が公開された。2024年にはそのディレクターズカット版の本編をパーシー・アドロン監督監修のもとデジタル修復した 4K レストア版でリバイバル公開。はい。
はい。では、内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では、最後の感想、マリオンさんいかがでしたか？
そうですね。不思議な話だなーって。すんごいアホな感想だったんですけど。全然、バグダッドカフェって名前を聞いたことありますけど、どんな話かとか、どんな映画か全く知らないで行ったんですよね。なので、バグダッドカフェって、イラクじゃないんだ、みたいな感じなわけですよ。
うん、うん、うん。
そんぐらいの知識のなさなんですけど、で、思った以上にやっぱ不思議な映画というか、ファンタジックだったなと、は思いました。うん、まあ、そのなんか登場人物たちがちょっと浮世離れしてるとか、あとちょっと不思議な演出が入るとかっていうのがあるからなのかもしれないですけど。けどなんかそこにいる人たちのなんかその人間臭さみたいなのとかはすごくリアルな感じはすごいしたし、全く口頭向けな話とかそういうふうに思ったとかはなく、とてもいい話だなってすごい思って、大人のためのおとぎ話みたいな感じなのかなってすごい思いました。まああとなんかちょっと、これはなんか考えすぎなのかそういう映画じゃないかもなと思いつつも、コミュニティ作りの話だったのかなとかもちょっと思ったりして、まあ、居場所、
うん、
自分の居場所みたいなのをなんかどこか作る、見つけていくみたいな話っぽいのかなとかもちょっと考えたりはしましたかね。はい。僕はこんな感じですかね。はい。
はい。小石さんいかがでしょうか？
そうっすね。なんか僕映画紹介屋さんで来てくれたお客さんのうちの一人がバグダッドカフェが一番好きな映画ですっていう方がいらっしゃって、まあそこからちょっと気にはなっていたんですけど、まあ僕も初めて、今回見たんですけど、白昼夢っつうか、起きながら見てる夢なのかなみたいな感じの映画で、まあ、マリオさんもおっしゃった通り、不思議な変な映画だったなとは思います。でもなんか、振り返ってみると結構要素的にはすごいフェミニズム的な文脈でも語れそうなテーマ性もあったりとか、あるいはさっきコミュニティ作りって言いましたけど、確かに居場所っていうことを考え直す。それはパートナーシップ含めってことだと思うんですけど。っていうのはなんか、特にヤスミンとブレンダの二人の関係性見てると、ちょっと思う部分ではあったりして。なんかそれこそその、まあ、ある種その肩書き、母だったり妻だったり、そういったものの外側に自分の居場所を作る話のようにも見えるなと思って見てはいて。なんかそういう文脈で、確か、パンフレットの月永さんのコラムとかも書かれてたりもしたので、なんかそういう感じでちょっと考えてみたら面白いのかななんて思ってます。はい。
はい、僕はですね、僕は見たことあって、多分15年ぶりぐらいに見たんですけど、当時も思ったんですけど、いい映画ですけど、めちゃくちゃ変な映画だなと思いながら見てて、うん、で、何が変なのかなって思ってたんですけど、本作、なぜがないなって思ったんですね、
うんうんうん。
なぜこうなるのかとかっていうのがなくって、これがこうなったからこうなるみたいな、因果の連続性がすっげえ希薄やなって感じかなって見てたんですよね。あんまり、これ繋がってんのかなみたいなことがずっと続いていくというか、でその因果の連続性ってストーリーって言い換えれると思うんですけど、だからやっぱストーリーすっげえ希薄やと思うんですよね。
うん、
うん
うん、で、まあ、そこが、まあ、本作の魅力なのかなとも思って、 ストーリーとかじゃなくて、ただ今そこにある現実というか、そこにあるものそのものに目を向ける話って言ったらいいんですかね。なぜとか何とか問い出すと本作全然よくわからなくなるなと思って、もう起きてることをそのまま受け取るのが一番いいのかなっていうふうに僕はちょっと思いながら見てました。はい。そんな感じで、では、お便り一通いただいてますので紹介させていただきます。じゃあ、大石さんお願いできますか？
はい。イヤマイさんからいただきました。こんにちは。いつも楽しくラジオ拝聴しています。映画好きのリスナーです。今日はバグダッドカフェを見て感じたことをお話ししたくてメールをさせていただきました。まず、いいところからお話しすると、この映画は何とも言えない空気感が素晴らしいと思います。広大な砂漠の中にポツンと佇むカフェ、登場人物たちのちょっとずれた個性、そして主人公ジャスミンが徐々に周囲の人々と心を通わせていく過程が本当に丁寧に描かれているなと感じました。特に音楽、Calling You がその空気感をさらに引き立てていて、見終わった後もしばらく余韻が残りました。一方でちょっと引っかかったのは、話の展開が少し曖昧というか、どこかつかみどころがないように感じた点です。これはきっとこの映画の魅力でもあると思うのですが、見る人にとってはもう少しストーリーがはっきりしていてもいいのではと思うかもしれません。私自身も一部の場面ではこれは何を意味してるんだろうと考え込んでしまうことがありました。とはいえ、全体的にはとても心温まる作品で、見終わった後に優しい気持ちになれる映画だと思います。これからも素敵な映画をたくさん紹介してください。またメールさせていただきますね。それでは次回の放送も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
つかみどころないですよね、本当に。
すごいふわっとはしてました。ふわっと、
うん。
これは何を意味してるんだろうみたいなシーンって、僕、ほぼないんじゃないかなって、本作を見てって思って、まあ僕、そういう、映画の中に意味を見出すの大好きなんで、まあそれ探しながら見るんですけど、うん、なんか意味別にないなって感じなんですよね。僕の主観ですけど。で、唯一意味っぽく描かれてるのって、ヤスミンがビザが切れてるっていうか、まああの、国に帰らないといけなくなるところで、うん、ずっとくるくるくるくる回ってただけのブーメランが、そのところだけ、貯水塔にぶつかってカンって言って止まる。あ、みんなの時間が止まったなっていう、あそこぐらいしか、なんかその意味を込めたカットっていうのあんまなかった気がしてて、
うんうんうん、
他のシーンって別に意味とかじゃなくて、それぞれの人がこういうことしてます以上みたいな感じの映像群に僕としては見えたんですけど、
うん、
なんかちょっと、まあ、あんまりそんなことないよっていうのはあるかもしれないですけど、うん
なんか、イメージ映像みたいなのがたまに挟まるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、画面が青と黄色のこう、セパレートに分かれるみたいなシーン、だいたいこう、ちょっとイメージ映像感があると思うんですけど。
うん。は
い。
まあなんか、貯水塔のなんか掃除してるのは、なんか、ま、か、ま、ま、がみたいな。掃除してるもんなみたいなぐらいかなみたいな思ったんですけど、まあなんか、ドラム缶風呂みたいなところから、ブワーみたいになってるシーンとかもよく分かんない。分かんないよ、みたいな。いやいやいや、どうしたのみたいな。なんかえって分かってないんですけどみたいな感じでしたよね。そのもう分かんないからいいやって言って見ちゃいましたけど、はい。
本当にまあヤスミンの妄想なのかそれとも作り手の妄想なのかもちょっと分かんないですけど、
うん、
本当にふっと何の脈絡もなく入ってきてその後それが何も引きずらないというか、
うん、
うん、そうなんですよね。その時にその場面その人がそれをしててそれ以降それが何か意味を持つことがそんなにないんですよね。
うん、
なんかだから、掃除されたから怒るみたいな。そのぐらいの因果しかなくて、
うん
うん。
特になんかね、なんか最初とか例えばね、あの、喧嘩、
うん、夫と喧嘩してっていう。
して別れるじゃないですか、主人公。
はい、ジャスミンね、はいはい。
あの喧嘩も意味わかんないですもんね、別に。特にな、んで怒ってるのかとか、うん、あとなんか、うん、夫は夫で何がしたいの？ちょっかいかけたいの？みたいな感じで、その、うん、おちょくってくる。みたいな感じって言ったらいいんですか？あの、なんか。
あの、車のね、あの、運転で後ろの、なんかボロボロ建物を崩してか、あれは何なんすかっていう。
わかんないんですよ。何がしたいみたいな。何って感じだったので、まあ、
うん、
あ、これ気にしちゃダメなやつだって、初手で気づきまして、みたいな。
うんうんうん。
もうこれはもう身を任せれば良いんだなっていう。 あの喧嘩のシーンで初めてというか気づかせてくれたので、
うん、
これちょっと気づけなかったらちょっとバグダッドカフェ見ると辛かったかもなって。これなんでみたい。多分ずっと言っちゃってたかもっていう。
うん、
僕が、その、なんでっていうものを放棄するきっかけになったのは、僕としては、ポットの下りだったんですけど。
はいはいはい。
ああ。なんかポット道路に置いていって、その後、ポット拾ってくるじゃないですか。
はい。
はいはい。
で、その後、拾ってきたポットであることっていうのを、ジャスミンも特に触れずに、で、みんなそのポットに入ってたコーヒー飲んでるんですよ。
ああ。確かに。それ私のっていうくらいないですね。
ないない。
ないですね。
で、まあ、ドイツのポットだなっていうのは、まあ、わかるようにはなってるんだけど、そこに関しても、ずっとノータッチなんですよね。なんだこのポットは、みたいな。ブレンダーがずっと機嫌悪いから、その、ポットに当たってるみたいな感じになってたりはあるんだけど、なんでポット置いたのとか、そのポットになぜスマと触れないのとかも、全く説明ないから、はい。かしこまりましたみたいな感じにはなる。
かしこまりました。
で、しかも、そのポットの中のコーヒーをめぐる恋だの薄いだのという、
うん、
あの一連のギャグなのかコントなのかもわかんない
。
コーヒーの味のくだりはめちゃくちゃ面白かったですけど、ね。なんだこのまずいやつはみたいな。いや、これがいいんだよみたいな言ってるのか。なんじゃこりゃって思いましたけどね。
うんうんうん、
あれって、ドイツのコーヒーがめっちゃ濃いみたいなのっていうのは、実際の事実に根ざしてるものなんですかね。
どうなんすかね。
どうなんですか、ま
あ、監督一応ドイツ出身というかドイツ人の方なのでわかんない。そうアメリカにいた時に薄いなとか思ったのかもしれないですけど。
まあアメリカンって言っちゃいますけど、それが一般的なアメリカとドイツのコーヒーの濃さの傾向としてあるものなのかどうかも僕よくわかんなくって、だから、うん、あれがどういう意図なのかもキャッチできないんですよね。
そうなんですよね。だから単純にあの夫婦、まあ、てかヤスミンが入れるコーヒーっていうのがめちゃくちゃ濃いだけかもしれないっていう。
あ、
そうそう、ね。
ただ最後ね、店員さんコーヒー豆めっちゃ入れるようになってましたから、ね、最後。
ハマってはいるんですよ、ね、その後ね。
ああ、そっかそっか。
うん。あとまあそのヤスミンがバグダッドカフェの人たちに好かれていく過程も、
うんうん、
筋が通ってんだか通ってないのかよくわかんないんですよね。
そうですよね、うん、
で例えばですけどブレンダーの事務所を勝手に掃除したところがあるじゃないですか、
うん、はい
はいはい、で例えば掃除したことでいい結果が生まれるとかっていうのが、うん、まあ、この手のなんか侵入者がその場にいた人たちと仲良くなっていくもののパターンだと思うんですよ。
うんうんうん、
予定以外のことをされたけど、それがいい結果を生むから、そこから関係性ができていくとか。
うんうん、
で、まあ、よくあると思うんですけど、別にあの事務所、綺麗になったことを、後々生きてこないんですよね。
うん。
まあまあ、そうですね。なんかね。
うん、まあ、むしろ、ヤスミンとブレンダが仲良くなったきっかけって、よくわかんないくて、本当に、
うん。
子供がいないのくだりで、とヤスミンが傷ついたみたいになってブレンダが謝りに来るみたいなとこから割とそっから急に仲良くなってる感じだったと僕は思うんですけど、
うんう
んうんうん、なんでってなるというか今までブレンダずーっとヤスミンのこと全く信用してなかったんですけど
そうですね、
うん、
なんかいつの間にか打ち解けてるんですよ、
うんうんうん、で
本当いつの間にかなんですよね、
うん、
で娘とヤスミンの部屋で仲良くしてるのも、
うん、
まあ、わかるっちゃわかるか、そこは。
うんうん、
で、まあ、息子とピアノの下りで仲良くなるのも、まあ、わかるっちゃわかるけど、
うん、
なんかその、物語の推進力になるほど強い動機じゃないと思うんですよね、どれも。
うん
うん、
なんかよくわかんない旅人、モーテルにずっと泊まってる旅人と、関係性ができるっていうほど強い動機になるようなものはないんじゃないかなと思って。
うんうんうん。
なんか仲良くなってるんですよね。
うんうん。
ずっとそれの繰り返しやなと思って。
うん、うんうん、
そうですね。なんとなく仲良くなって。
うん。
なんとなくお別れしてっていう。まあそれが人生だよって言われたらそうかもしれないんですけど、なんか、映画として、うん？ってなってても、でもなんとなくじゃね？人生みたいな、
うん。
言われたらなんか結構腑にも落ちるみたいな感じの作りなのかもなっていう。 まあ、正直あのマジックセット持ってたとかよく理由もないしね、なんか何がしたかとかよくわかんないし、
うん、
まあ盛り上がってたからよかったねって感じですし。
うん。あとこんな僻地に最後こんなに人来るんだって思いましたけどね。
いや、もうあれ不思議で不思議でしょうがないんですけど、あんな市販のマジックセットでやれるような手品で、あんな拍手喝采の大盛況になるのかなみたいな。
だからまあそこがちょっとまあファンタジーだなとは思います、
うん
うん、それは。思うけど、けどなんかそれが別に嫌な気持ちになるとかではなく、その嘘くさいとか、いうわけでもないから、
うんうん、
なんかやっぱそこがやっぱこのバグダッドカフェの魅力なんじゃないかなっていう、そう割り切れないみたいな。
うんうん。
そこがなんか魅力だったりするかなとは思いますね。
なんかだから、そのストーリーをこれに多分無理やりつけたら、ちょっと教訓臭くなっちゃう気もするんですよね、むしろ。
ああ、
うん。ここから言いたいことはこういうことです、みたいな。なんかそれを全力で拒否してる映画でもあると思うんですよ。
うん、
で、まあ、余白ってわけ、なんか余白ってほど余白もないじゃないんですけど、
うん、
とはいえ意味みたいなものからは結構遠く離れている気はして、うん、なんかそれは確かにこの映画独特のその味わいというか、
うん、
すごいいいものに見えるし、まあ、唯一なんかメッセージ性がありそうなのがもう、まさに、あの、お便りの中にも書いてますけど、コーリング U ぐらい。
うん。うん。
それが一番メッセージがあって、それ以外はもう本当になくてもいいというか、映像を楽しんでくれみたいな。うん、それだって映画じゃないかみたいな感じがして。
うん。
うん
う
ん、
そうですね。あの、よく物語に余白っていう、
うん。
あるいは行間とかっていう、言い方をするじゃないですか。
うん、
描かれてない部分に何かがあるっていうものを表現するときに余白とか行間って言い方すると思うんですけど、余白と行間の方が割合が多いと、なんか受け取り方が全然変わるというか、もう余白とか行間に見えないんですよね。なんか。で、本作、やっぱほとんどが余白でできてるから、逆に余白として受け取らないというか、その、意味じゃなくなるんですよね。なんか、すべてが。ただそこにある空間とか時間になるというか、うん、そうですね。なんか、時間を描いてる映画って言われたらそうかもなって、ちょっと自分で言っといてなんか合点がいった気がするんですけど、今。
うん、うん、うん。確かに確かに。時間か。うん。そう。
だから、その、なんで仲良くなるとかっていうのも、気迫だと思うんですけど、
うん。
それでいいというか、
うん、
一箇所でもそれをしっかりやっちゃうと、それ以外の部分がちゃんとできてないじゃんって見え方しちゃうと思うんですよね。
うんうんうん、
全部の連結が希薄で、なんか不連続な感じがするからこそ、なんか瞬間瞬間だけ見てたらいいというか、
うん、
そこに意味を問わなくていい。なんで仲良くなったんですかって、いや、仲良くなったんだからいいでしょみたいな感じで受け取れるというか、ただそこにいたらいいっていうことを肯定してるようにも見えるんですよね。
うんうんうん。
うん、
そう。だから、ちょっと、思い出したのが、インシリントの精霊の時にもちょっと触れた本なんですけど、東畑海人さんのいるのは辛いよっていうケアの現場についてる本をちょっと見てて思い出して。
はい、はい、はいはいはい。
あの本の中って、もちろん、東畑さんのその、ある種学術的なというか、ある種学術書のでもあるので、そういう臨床心理学の中でのケアの立ち位置みたいなところを触れるシーンもあるんですけど、むしろ、半分ぐらいというか、本の半分ぐらいが、実際に沖縄のケア、デイケアの施設であったことをそのまま書いてるというか、そこでのもうケアに通う人たちと東畑さんとの関わりみたいなものを、結構ルポルタージュ的に書いてるような部分っていうのが半分ぐらいあるんですよ。で、その部分は、本当に、なんていうかな、因果がないんですよ、
うん。
で、まさにケアとはそういうものだっていう風に本の中で書かれるんですよね。居場所というかケアというか。うん、で、うん、いたらなんか治るんだと。
うん、
そのスピリチュアル的なものというよりも、その場にいて、その、いろんな個性がある人たちと一緒の場所に居続けて、そこの場っていうところに依存できるようになることで、その人ってのはどんどん回復していくフェーズに入っていくんだっていう風に言うわけですよ。
うん、
なんかバグダッドカフェって、だから今思うとケアの、デイケアの現場なのかなっていう感じがすごいして。
ああ。
そう。いろんな理由で傷ついたり社会に入れなかった人が一旦社会から遠くの砂漠の中のカフェという場所にケアとして毎日通うようになると。で、そうすると、はい、なんか社会に戻れるようになっていくみたいな、
はいはい、
そういう話なのかなってちょっと思って。
はいはいはい。いや、ちょっとわかるな、その感覚。うん、本作、やっぱり、おじさんもさっき言ってたんですけど、因果がない。
うん、うん。
だからこそ安らぎがあるっていうのはすげえわかるなと思っ って、やっぱ因果ってしんどいんですよ。こうなったらこうなる。つまりこうしなければこうならないみたいなことがどんどん連結していって、それを遡っていったりしないといけなくなるから、すごいしんどいんですけど、
うん、
あんまりそこを通ってこないから、楽なんですよね。楽というか安らぐっていうのはあるなとは思って、なんか本当知り合いでも本作、すっごい好きな人がいたりとか、やっぱりバグダッドカフェめっちゃ好きな人って多いと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりそのストーリーの連続性を求めてこの映画を好きっていう人は多分いないんじゃないかなと思うんですよ。もしかしたらその方たちもなんで好きなんですかって言われたら説明できないんじゃないかなって気がするんですよ。
うんうんうん、
で、なんで好きなんですかってこうこうこうっていう説明できるということもまた因果じゃないですか。
はい。うん。
そう。
それをしたくないからこの映画が好きっていう風な言い方ができるんじゃないかなと思って。
うんうんうんうんうん。
なるほどな。
言語化しなくていいから、バグダッドカフェが好きっていう。なんで好きかって聞かれても、うん、それを答えたくないし答える必要がないっていうところが好きみたいな感じってあるんじゃないかなって。
うんうんうん。
なんかすごい納得してしまったわ。あとやっぱりなんか、その何のしがらみもない居場所みたいなのが、やっぱみんな欲してるんだろうなっていう。このバグダッドカフェが好きとか、なんかこう、にがこう、いろんな人に受け入れられてるのって、そういうところもすごいたくさんあるんじゃないかなって思ったんですよね、やっぱり。あとやっぱりその、おっしゃられてたように因果とか強くないから、やっぱりすんごいフラッと入ってくるし、
うんうん、
マジ唐突でフラッと出ていくじゃないですか。タトゥー彫りの女の人とか。
そう、そう。
もう長くいすぎたみたいな感じで、マジで唐突で出ていくじゃないですか。
はい。
何みたいな感じですけど。でも、なんか、ああいうのが、すごい本当に安らぎになったりするだろうし、
うん、
で、そういった場所とかつながりが、やっぱなかなかない。
うんうん、
から、そういうものへの憧れとして、やっぱりこういう映画が受け入れられてるみたいな子はあるのかも。
うん、そうなんですよね。だから、本当デビーがいなくなるのって、すごい、ケアの現場で、そこから回復していなくなっていく人だったり、あるいは、ケアラー側が辛くなって辞めていくのだったりと、すごい近い感じがするんですよ、めちゃくちゃ。
ああ、
はいはい。
なんかもう、その場所に依存することでは、そこを、自分の中の何かを充足できなくなった人というか、
うん、
うん。それはある意味回復でもあるっていう。それでまた因果の世界に戻っていけるというか、なんかそういう人のように見えたんですよね。だから多分思い出したのかもしれないんですけど。
なるほどな
ぁ。こういう居場所作るのって実際大変だよなぁって
、うん。
こういうバグダッドカフェというかこう、ファンタジックな世界だったらこう、成立するけど、実際そういうのやっぱ難しいんだろうなっていうこともちょっと同時に思ったんですが。
あれですか、バイクライダーズとかをちょっと連想しながらですか。
あ、連想した。連想しました。はい。そう。やっぱ、あそこいう自分にとっての自分とはこういうものですっていうところを象徴するような場所みたいなのが、やっぱみんなない。ないから、そういうのをやっぱみんな欲しててっていうのは、やっぱみんないつ時代になってもそういうのはあるんじゃないかなっていう。そ
う
今、自分に生きてる世界っていうのがやっぱりちょっと自分とは違うみたい。ある種の世間とのズレ、マイノリティ性みたいなところ。けどなんかそういったとこを受け入れてくれるようなどこか場所みたいなのをなんか欲してるっていうのは、まあちょっとバグダッドカフェを見てすごい思いましたし、ちょっとバイクライダーズっぽさもちょっと思い出しましたけど、本当に。
うんうんうん、
いやー、むちゃくちゃ難しいですよね。まずその目的を持って組織を作るということが、このコミュニティのあり方と相性が悪いと思うんですよ。
うん。
そうですね。
うん。だから、おいさんが前言ってたのかな、ケアとキュアの違いみたいなこと言ってましたっけ？
あ、ケアとセラピーですね。
あ、セラピーか。
うん。
だから、日常に疲れたことに対して、癒されることを目的に集ったら、多分このコミュニティは成立しないみたいなことになるんじゃないかなと思うんですよ。
うん。そう。それこそアジールがアサイラムに変わっていくって多分、東波さんの本の中では書いてあった。
はいはい。
そう。
うん。だから、ヤスミンもバグダッドカフェを目指してきたわけじゃなくって、 そこに理想郷があるから来たんだじゃなくって、偶然たどり着いてなんかそこは良かったから居ついた、だから入れてるんであって、
うん、
バグダッドカフェがそれを目的した場所として作られてたら、多分居つかなかったと思うんですよね。
うんうんうん、
だからその、目的がないからこそいられるっていう感じはあるんだろうなって考えると、その場所を作るって、むっちゃ難しいことだなって、
うん。そうなんですよね。
でも、例えばですけど、街で本当になんかめちゃくちゃ美味しいとかじゃなくて、ただやってる居酒屋ってあるじゃないですか。
はい。はい、
ああいうのってちょっとそういう社会の中での逃げ場というかアジール的な部分もあるのかなって気はしてたんですけど。
うん。うん、
あ、うん。というか、僕思ってたんですけど。
うん、
週刊曲がりってすげえそんな場所だよなって思うんですけど。
ああ。
うん。
はい。
いつもね、我々が映画場合やらせてもらってる場所ですけど、うん、あそこって本当に毎日偶然の塊みたいな感じじゃないですか、あそこって。
うん。
ね、映画バーにしか来ないお客さんもいるし、
うん、
全く知らないお客さんといっぱい会うみたいな、
うん、
場所が本当に担保されてるみたいなとこだなって思うんですけど、週刊曲がりって。
うん、うん、うんうん。
けど、あれもなんか狙って作れる場所じゃないじゃないですか、
はい、
やっぱり、あれって。うんうんうん、だからなんかすごくちょっと思い出したんですよね。今回そういう、ちょっと思ったと
か、はい。ああ。確かにちょっと曲がりっぽいのかもしれない。
うん、
いや、ちょっと、実は僕もちょっと思ってたんですよ、それ。
うんうん、
ああ、やっぱそうですか。
うん。ただ、その、週刊曲がりは、日替わりバーっていう形で、毎日毎日テーマがある店としてやってて、もちろんそれぞれのテーマは、それぞれのテーマが目的となってお客さんが来る。形にはなってるんですけど、
ま
あ、週刊曲がりっていう店に恒常的に流れてる何かみたいなものは多分それに近いんですよね、
うんうん、
で、その週刊曲がりの常連さんだからどのイベントの日かっていうことに限らずに店に来てる人はなんか週刊曲がりに居続けてる人たちなんですよ、
うん、確かに、ね、だから、ね、おじいちゃんみたいな感じですよね、劇中の。
そうです、そうです、そうです。で、実際に、バグダッドカフェにいる人たちぐらい変な人が多いですよ。
そうなんですよね。週刊曲がり、本当にそういう、面白い人がたくさんいるんですよね。
うん、
僕もなんか結構最近、ここ1、2年ぐらいで、なんかその映画バー以外の週刊曲がりの、特に何のテーマも決まってない通常映画とかに、行ったりとか、したりとかするときたまにあるんですけど、
はい、
なんかやっぱそういうときって普段全く映画バーやってるときとは合わないけど、
うん、
曲がりにはよく来てるみたいな人だったりとか、
はい、
そういった人の話を聞くとなんか、まあ面白いですよね、本当に。
うんうん、
この人何言ってんやろみたいなとか、この人何の仕事してんのみたいな。初めて聞くんだけどみたいな人とか、うん、本当なんかいろんな人の人生がそこにあるなみたいな。感じられるし、なんかそこが本当にバグダッドカフェ感あるっていう。
やばい、こんなぴったりなネタありますか？
そうなんです。だから、そう。
すごいですよ、これは。週刊曲がりはバグダッドカフェだったっていう。ああ、なるほどな。じゃあ我々はあそこで手品をやってる日みたいな感じなんですね。
ああ、そうですよね。
そうです、そうです。そうです。
手品やって、ミュージカルやって。
はい。今日は手品を見れる日、今日は映画の話をできる日って、その日に来る人もいるけど、
そうそうそう、
まあ、普段は、なんというか、意味のなく存在しているなっていう。
そうそ
う。うんうんうん。
お、なんかすごい。こんなにバグダッドカフェの説明が、こうすんなり場所が、こんなに身近にあったじゃん、みたいな。
本当だ。
っていう感じだったんですけどね、僕はなんか見た時ね。
あ、
うん、お、曲がりのことかみたいな、っていう。
うん。いやでも確かに、例えばですけど、その、さっきアジルがアサイラムに変わるって言い方してましたけど、まあ、何か例えば、癒しを目的にするだとか、
うん、
例えば、週刊曲がりで、居場所のない皆さんをここに来れば大丈夫ですっていうことを突然言い始めたりしたら多分変わるわけですよ、意味合いが。
ああ、
うん。
そう。ただそこに存在して全てを受け入れるっていうだけが多分、本当に大事で、本質で、
うん、
なんか何もしないが一番何かしてるというか。
うん、
そうですね。
うん。これってすごい難しいようで、でも多分社会にすごくありふれているものなんだろうなと思って。 まあ、ただなかなかそれをやるぞって言ってやるの難しいんですけど、めっちゃ。
いや、そうなんですよね。
うん。
だから、狙っては無理よっていう。
うんうんうん。
いろんなことがなんか偶然重なって重なってこういう場所って生まれてくもんなんだなっていうのをちょっと思いましたね。
そう。まあ、うん、ブレンダーも狙ってませんしね、どう見ても。
そうそうそうそう。
なんなら仕事してない旦那にめっちゃキレてましたからね。
うん。
そうですね。だから、バグダッドカフェっていう場所そのものより、やっぱり注目すべきは人だと思うんですよね。あの空間において。
うん、うん、
うん。
なんか、その、ま、主題歌のコーリングは、やっぱり人と人のつながりの歌だと思うんで、なんか場所とかじゃないんだよっていうのは、思うんですよね。
うん。
うん。
まあ、明らかに、そうですよね。ヤスミンが来てから、変わっていくんだけど、それも別にヤスミンじゃなきゃダメだったかというと多分そんなこともないし、みたいな。まあでもヤスミンじゃなきゃダメでもあるし、うん、その間なんですよね。なんていうか、うん。
そうですね。偶発的だけど、ある意味ちょっと必然でもあったみたいな、
うん、
ギリギリのバランスみたいなところですよね。
そうそうそう。あ、そう。これ、まさにケアの現場で仕事してる、あの僕の別のラジオの相方のドヤさんもよくこちらでもちょっと引用させてもらってますけど、が言ってたのが、この手のまあケアっていうこと、を、その場所を作ってる側って、やっぱすごくその、再現性っていうところの問いが常にこう求められると。まあ、特に、ケアの現場なので、ケアを目的にしてしまう。まあそうじゃないとお金がもらえないからなんですけど、その場合は。
はい。
はい。
ってなると、じゃあそれって、例えばある人がうまくして回復して、社会に帰ってきましたってなった時に、その自立ができたのは、その人だったからできたんじゃないのっていう、やっぱ問いが必ず返ってくるらしいんですよ。あるいはそのケアをしてる人がすごく優秀だったんじゃないの、そうじゃない、その仕組みとして本当にうまくいったのっていうのはある、聞かれるらしいんですけど、でも事実そうだって言うんですよ、彼は。事実その人だったからうまくいったし、そのケアラーとの関係性だったからうまくいったのであって、そこをシステムとして何かプログラムみたいな感じで、必ずこれをやればこの人は社会に帰ってきますっていうもんじゃないっていうふうに。でもそれを言ってしまったら、じゃあ、今回限りでって資金が打ち切られてしまうから、そうは言えないっていう苦しさがあるみたいな話をよくしてて。
あ、
前、話してましたね、その話。
うん。
インシェリン島の時だったかに。
ああ、確かその時も、はい、してたかもしれないですけど。
ああ。
そうなんですよ。だから、本当に狙いすましてできるものではないし、絶対必要なんだけど、だけど、そのあること自体に意味がない、因果がないからこそ、そこを保つ理由がないっていう。保たせる理由がない、外部的な理由が全くないから、すごい難しいって言ってたんですよね。
いや、その部分ね、僕、バグダッドカフェ見てて、すっごい怖い部分があって、
うんうん、
手品で盛り上がっちゃったじゃないですか。
はい。
あれ、手品のネタをインフレさせないといけなくなってしまうんじゃないかっていう怖さがあるなって僕見てたんですけど、
うんうん、
お客さんみんな盛り上がってるじゃないですか、
うん、
で飽きられないように次はこういうネタ仕込まないとっていう風になっていったら、あのバグダッドカフェの空気感壊れるんじゃないかって僕見てて怖くて、
うんうんうんうん、
だから、なんか、すごい、怖いんですよね、あのラスト。めっちゃ盛り上がってるじゃないですか。うん、イエーバグダッドカフェの手品最高だぜ、うん、みたいな言ってるけど、
うん、
次来た時、あ、前と同じネタか、みたいになったら、もう、ヤスミンとブレンダ二人で次のネタ必死で考えて、もう飽きられないように、もう手品のネタを仕込んで仕込んでってなったら、
うん、
なんか新しい自転車操業が始まってしまって、
うんうんうん、
そうなったら、あの空間は壊れる、わけですよね。
うん、うん、うん、うん、うん。そう。
そうですね。
なんか、ちょっと怖いんですよ。だから、あの、盛り上がってるシーン。
いや。
うわー、なんか、終わりが見えちゃうってあるんですよ、あそこ。
わかります、わかります。
そっか。あの居場所のすごく幸せだった時で終わっちゃうからこそ怖いっていうところなんですよね。うん、やっぱりあの、山口さんはザ・バイクライダーズを見るべきだ。あの、最後までやりますんで、あの、
確かにね、確かにね、
コミュニティの最後の結末までやりますんで、みたいなとこあるので、ぜひ見ていただきたいなって今思いましたね。はい。
そう、だから、あの、おじいちゃんが結婚しようっていうふうに言うのも、ちょっと怖さがあって、
はい、
結局それって、あの、ある意味、そこに出たり入ったりできた存在であり、ジャスミンが、そこに縛られるってことでもあると思うんですよね。
うん、
ヤスミンがいなくなったら多分バグダッドカフェは潰れちゃうからっていう形になってしまったら、それは本当に居場所がコミュニティになっちゃうというか、
うん、
それって本当にいい、まあケアの現場という視点で取った時にはいいことなのかなっていうのは確かに疑問としてはあって、
うんうんうん、
まさにその そこに、その二人がいることに意味が出ちゃう。
うん。
まあ、すでに多分ラストは意味が出てるんですけど。
うん。
そうなんですよね。なんか、ラスト一気に意味が繋がっていくじゃないですか。ラストで。はい、
そうそうそう、うん。
急に地に足突き出すから、
うん、
結婚したらアメリカにいられるよ、バグダッドカフェにいられるよっていう着地を見せるっていう、その意味の着地があるっていうのが、うんうん、それって終わりますよっていうことの予兆でもあると思うんで、
うん、
うん、
いや、この安らいだ時間も、この安らげる場所もいつかなくなりますよっていう宣言みたいなものに見えかねないなって。
いや、でもまあ、とはいえ、場所ってそういうものなのかもしれないですけどね。
そう、そうね。形あるものすべてなくなるって言います。スーパーハッピーホイバーの時も言いましたけど、
うん、
場所もそうだよってことかなっていう。
うん、
いやだから、多分あの後はきっと、あの映画の中にあったような、因果の外側にあるような世界はきっともうない、なくなっちゃうわけですよね。
うん、
どちらかというと手品を見せて、で、なんなら売り上げとかお客さんの客足が伸びてっていう、まあビジネスの世界に入っていくわけですよ。あのバグダッドカフェ自体が、
うん。
ってなってくると、でも多分奇跡的というか、映画だからいいのは、僕らはもう一回映画を最初から再生すれば、そこにまた戻れるわけですよね。
そうですね。
だから、なんかケアの現場で最後セラピーになっていくっていう、まあ、てか、因果の外側から因果に戻っていくっていう、そのバグダッドカフェの経緯を経て、僕らはまた因果の世界に帰れるっていうのはあるのかなと思って。
はいはいはい。
結局、観客は、そう、社会に戻らなきゃいけないわけじゃないですか。
はい、
はい。
って時に、やっぱ完全にケアの現場ってか、因果の外側だけでお見せられて、そこに浸って帰っちゃうと、それぞれ危ないのかもしれないんですよ。現代社会においては。
はい、はい。
だから、お客さんを責めてでも、まあ、一緒に、因果の世界にちょっと戻って、で、しっかり、社会に、また働き出るというか、普通の世界の中に生きてもらうっていう、なんか、その、一時の安らぎとしてのバグダッドカフェなのかもしれないなとも、思いますね。
あ
ー。なるほどな。いや、ちょっと僕ね、少し、それ、僕の捉え方少し違うかもしれないんですけど、
うんうんうんうん、
映画のラストで、あの時間に、の終わりが匂わされる。だから、意味のある、うん、関係性になっていくことで、終わりが匂わされることで、
うん、
でもそこで映画が終わるじゃないですか。
うんうん。
はい。
なんか、終わりが匂わされる方が余韻が残るなっていう感じがあるなと思って、
ほうほうほう。
あのまま、だらっとしたまま、バグダッドカフェの場が続いていきます。終わりだったら、何も残らない感じがするなと思って。
うんうんうん。
最後にピリオドが打たれることで、全体が閉まってる感じがするなって思って。
うんうん。
それをすることで、あの映画が終わった後も余韻が続くっていう感じがある。
うんうん。
物語が終わろうとする瞬間に映画も終わることで、むしろこう、映画自体が続いていく感じを残すなっていう風な感覚なんです。
なるほどなるほど。
あれが、ただ、あのまま終わりも匂わせないまま、ダラダラしたバグダッドカフェが続いたまま映画だけが終わったら、
うん、
なんかあんまり閉まらないまま、うんさん無償しちゃうような感じがするんですけど、
うんう
ん、なんて言ったらいいのかな、あの、魚を生け締めするみたいな感じって言ったらいいですかね。
なんか、すごい例えが出てきて、ちょっとびっくりしましたけど、今。なるほど、でも、確かに、そうですよね。一個最後に落としどころというか締めのところが入るっていうのは、物語として、うん、まあ物語なのかはあれだとしても、まあ一つ区切りをつけて、で、それゆえに続いてる気がするっていうのはなんかわかる気はして、
うん。
なんかそれこそ、あの日常もののアニメとかも多分ケア的な文脈におけるかなと思うんですけど。
うん。
ああ。
なんか日常もののアニメでも、やっぱり一個それらしい、山場はあるじゃないですか、最終回とかで。
はいはい、はい、
はい。
で、もちろんそれが、おっきな山場っていうか、何かすごく因果があって意味がある山場ってわけじゃないんですよ。
はい、はい。
でも、その山はしっかり登って降りるっていう。
はい。
そこに意味があるっていうのは、もしかしたら確かにあるかもなっていう。
あ。
でも日常系アニメは、絶対卒業式っていう終わりがないからなっていう。
なるほどね。
そこに向かっていく話やからなっていうのもちょっとあるんですけどね、はい、そこね。
あの、日常系アニメっていうワードが出たことで僕の中でピンときたものがあったんですけど、
うんうんうん、
軽音？
はいはいはいはい。
なんですけど、まあ、軽音ってその映画版で最後みんな卒業するんですけど、その本当のラストじゃなくって、テレビシリーズの方のエピソードの エンディングなんですけど、
うんうん、
エンディングの歌あるじゃないですか、K4 の。
うんうんうん、
ああ、はいはい。
で、K4 って、本編中は、もう、ダラダラダラダラした、もう、締まりのない、部活動の話なんですけど、エンディングは、彼女らの放課後ティータイムっていう部活動のバンドが、プロとして成功して、で、その、プロとして歌を歌ってるような感じの映像と歌になってるんですよね。
はいはい。うん、そうそうですね。
で、そこで演じてる彼女たちの感じって、ものすごい大人になってるって言ったら聞こえはいいんですけど、結構ね、目が死んでるんですよ。目が死んでるというか、高校時代にダラダラしてた感じじゃなくって、大人になってしまってる感じがするんですよね。
うん。
K4 のエンディングの歌のところの映像の放課後ティータイムのメンバーたちって、僕、あれがすっげークールだなと思ってたんですけど、
うん、
その彼女たちのダラダラとした時間はいつか終わりますっていうのを毎回エピソードラストにエンディングテーマっていう形で差し込んできてたんですよ、K4 って。
あ、なるほど。はいはいはいはいはい。
あれが、僕で言うところのイケジメだと思って。
はいはいはい。なるほどね。
そうか。
その、終わった後っていうものを意図的に匂わせることで、むしろ、それまでの時間っていうものの鮮度が保たれる感じが、鮮度が保たれるって言い方良くないんですけど、だから、むしろ、その、時間っていうものが続いてる感じがするんですよね。
うんうんうんうん。
いや、僕、それを思い出しました。日常アニメって言われて、軽音のあるやと思って。
ああ、そうですね。
確かに。日常系アニメって確かに、ずっと終わりを匂わされてるからこそ、このどうでもいい、ぬるたい時間がめちゃくちゃ最高みたいな、
うん、
こうあるよなっていう。うん、
だから、そっか、マクダットカフェの最後の手品シーンはエンディングだったんですね。
軽音のエンディングです。
なるほど。
あの手品のシーンは。
はいはいはいはい。なんかすごい納得しました。
軽音のエンディングであり卒業式ですみたいなね。
なるほどね。いや確かに。だからこそ、その何回も見たくなるというか。
はい。
うん。やっぱ、解雇して戻ってみたくも なる気がするというか。はい、そう。何回も見るほど好きな映画だったり、記憶に刻まれるほど好きな映画になる理由はそこにあるのかもしれないですよね。
はい。そう。ちゃんと終わりを本編中で済ませてるからこそ、戻ることができるっていう。
うんうんうんうん、うん。
それがなくなるとサザエさんになっちゃうんで。
ああ、確かに確かに。
そうですね。
サザエさんになったらもはや鮮度もないじゃないですか。そこに生きてる時間があるって感じがしなくて。
うん。
もう、もはや抜け出せない地獄ですよね。永遠とループしてるみたいな。
確かに。うん。
終わりはどこだいみたいな。
本当に。エンドレスサマーじゃないですけど。
確かに。サザエさんは日常系ではないなっていうことをね、改めて思いましたっていう。
終わるからこそ日常であり、ケアであるっていう。
そうそうそう、そう。
はい、あ、はいはい。なるほどな。だから、バグダッドカフェがサザエさんではなくて KO になってるっていうのは、多分、あの、バグダッドカフェっていう作品の魅力なのかもしれないなっていう。どんな例え方やねん。
でもなんか、僕ららしい例えと結末を迎えたなって感じですけどねっていう結局例えるのそこかーいっていう感じがすごい我々っぽいなって思いましたけど、
まあ、まあまあまあ
ね、あの週刊曲がりに触れつつ
そうそうそう、今日はあれですね、週刊曲がりの宣伝だったのかなみたいな
まあでも正直、自分らに引き寄せて話せるかすごい不安だったんですけど、見終わった後。
いや、そう。不安でしたよ。喋、うん、ることないわって思ってましたもん。うん、
どうしよう。不思議だったですしか言うことないぞって思ってましたよ、最初。
うん、でもなんか、一番こう、引き寄せられる喋り方ができて、まあ、なんとかなったなっていう
、うん。いや、そもそも我々とめちゃくちゃ相性悪いというか、
うん、
言語化してはいけないものを描いてる話やと思うんで。
そう、野暮なんですよね。
そう。我々めちゃめちゃ野暮てんですよ、本当に。
そんなこと言わんでもね、分かっとるわってか説明すんなや、みたいなことですもんね。まあ、まあまあ、そう言われたらそうですっていう感じですけど、
うん。そういうことしたくないから見る映画なのに。
いや、本当に。
無粋なことを、みたいなね、ことですよね。
なんだろう、このラジオはあれですね、バクダッドカフェ好きな人というよりも、バクダッドカフェあんまり分かんなかったなって人ほど聞いてほしい。
そうですね。ちょっと、確かにいい補助線 我々慣れたのではないか、なったのかわからないな、みたいな感じですけど。
逆に、本来的にバクダットカフェが好きだった人には、何を言っとるんだとはってなりかねないとは思うんですよ。
まあね。
すいません、野暮で。
そうじゃねってなるかもしれないし、そうかもしらんけど、それを言っちゃおしめみたいな
ことも。そうですね。
うん。いや、でも、しょうがないですよ。もう、言語化大好き人間3人ですからね。
まあ、そうやって生きてきましたからね。我々はね。
こういう生き方しかわからないんですっていう。うん、はい。
いや、まあ、こんな感じですかね。
もうここでクライマックスでいいです、今日。はい、
ここでピリオドで、いけじめしましょう、ここで。
もうここでいいですって。なんか
これ以上ダラダラついたらサラダラさんになっちゃうから。
いいです。
いや、今日が通常回ラストなんですよね、2024で。
うん、
次もあと、年間ベスト回しか残ってないから。
うん、
そうですね。
いや、なんか、いい終わりなんじゃないですか。
確かに。
うん。
次、イケジメが待ってますからね。年間ベスト発表っていうね。
あ、そうですね。
はい、先に、締めだけやっときました、みたいな。
うん。
はい。
はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、バグダットカフェの話は終わっとこうかと思います。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、名古屋開催が決定しました。場所はイベントバーアイデン名古屋。日時は1月18日土曜日、18時オープン、22時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第193回バグダットカフェの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。